ただいま大谷議長よりご指名をいただきました自由民主党自民クラブの浅利武二郎でございます。第257回定例会において一般質問を行います。私はこれまで議長任期中を除き一回も欠かさずにこの壇上から一般質問を行ってまいりました。一般質問は市民から負託を受けた議員の責務であり、草の根の議員活動から得た市政の諸課題、諸問題を取り上げ、その時々の市長、理事者等と議論、改善を図ってまいりました。お相手をしていただいた市長さんは、杉山正史市長、宮下純一郎市長、宮下総一郎市長、そして現職の山本智也市長の4方であります。それぞれ、むつ市の未来を創造し、市民本位の姿勢に注力された方ばかりであり、今は現職の山本市長に引き継がれておりますものの、押村区は2名が在職中にぶっ殺されました。それだけ首長職務は激務であるということでありましょう。私は宮下前市長、現知事に、いつまでも若いと思うなと苦言を呈し続けてまいりました。無理をするなということですが、山本市長にも自分の体力を過信しないよう、同じ言葉を送りたいと思います。私は今年弱い80の大台に乗りました。自分ではまだまだ健康と自負しており、宮下知事44歳、山本市長40歳の若者たちに負けない元気な高齢者を標榜し、青森県むつ市の新時代に貢献したいものと張り切っております。ある詩人の言葉に、青春とは人生の時期を言うのではなく心の様相を言うのだ、年を重ねただけでは老いない。理想を失ったときに初めて老いが来る。この言葉を心に刻みながら、日々市民の皆様と共に歩んでいく覚悟でおります。それでは一般質問に入ります。質問の第一は、今任期中における社会変化についてであります。一任期4年もあっという間に経過しようとしている今議会、令和10年10月から今年10月までの4年間における社会変化について、私なりに総括的に論じてみたいと思います。1点目、近年は少子高齢化、人口減少、コロナ禍等々大きな社会の変化に見舞われています。これらの変化に対し、市民一人一人はどう向き合っていくべきか、市長はどうお考えでしょうか。2点目、次に新型コロナウイルスでワクチン接種に対する取り組みと今後のフォローはどうするのかであります。この4年間の最大事件は何といってもコロナウイルス感染症の猛威にさらされたことでありましょう。コロナ禍は収束しつつあり、社会経済も復調の兆しが見えているものの、依然として感染者は後を絶たず、高齢者や基礎疾患を持った方々へのワクチン接種は引き続き実施される状況であります。このことに対し、今後も同様のフォローがなされるのかどうか確認したいと思います。3点目、次に気候変動等による緊急災害対策はどういう計画が組まれているかについてお伺いいたします。災害も近年の地球温暖化や気候変動等が続く中、一昨年の小赤川橋崩落を含め、青森県内でも河川の氾濫やこれまでの観測史上最高気温を記録した今夏の猛暑と状況を逸した天地異変に見舞われています。加えて、危機が迫っている日本海溝、千島海溝沿いの巨大地震発生の対応等について、むつ市の緊急災害対策にはどのような計画が組まれているのか確認したいと思います。4点目、次に海上自衛隊大船渡基地の改編に伴う防衛基盤の変化等は、むつ市の施策にどういう影響を及ぼすかについてお伺いいたします。今年に入って突如、防衛省の組織改編が発表され、大船渡小隊は横須賀地方隊令下に編入、総監職、海将配置ですが、廃止されるという内容であります。昭和28年9月16日、保安庁警備隊に大船渡地方隊が新編されてから70年、日本にある5国際海峡のうち、津軽宗谷の2国際海峡を含めた北の海を主要警備区域として、 国の安全保障に大きく関わってまいりました。そしてこれまでにむつ市市政発展の礎として大きく貢献してまいりましたことも周知のとおりであります。この度の海上自衛隊大宮戸基地の改編による防衛基盤の変化等はむつ市の施策に今後どういう影響を及ぼすと考えるか、この項の最後にお伺いいたします。質問の第2はマイナンバーカードについてであります。現在国で推進しているマイナンバーカードに係る各種データの紐付きに一部誤りがあり、総点検を行うと発表されました。むつ市のマイナンバーカードは交付率が8割を超え、カードを利用したコンビニ交付をはじめとした各種サービスの展開を進めているところであります。全国ではマイナンバーカードのデータ連携誤りから、個人情報管理の観点で信頼性が低下しているとして一部返納も発生しているようです。さまざまな理由により、マイナンバーカードを取得できない住民もいる中、サービスを提供するための対策も必要と考えます。また、マイナンバーカードの利用に関して、サービスを提供する側の視点より、使う側の視点が重要とも考えています。これらのことから、次の3点につきお伺いいたします。1点目、全国的に見て、マイナンバーカードのデータ連携に誤りが見つかり、一部住民からは返納も出ていると聞くが、このような状況を踏まえ、私たちの市では何を基準にマイナンバーカードの信頼性を確保しているのか伺います。2点目、マイナンバーカードはサービス提供者の視点が強調されがちでありますが、利用者の視点からの便益はどう評価すべきかであります。マイナンバーカードのデータ誤り等は、制度の基本的、根本的なことに抵触するものではなく、デジタル化時代の今後、社会生活に必要不可欠と認識します。利用者の視点から、私たち市民のプライバシーと信頼を得、市民の便益をどう評価すべきか、むつ市はどのような支援を提供するのかお伺いいたします。3点目、諸般の事情により、取得できない市民への対策はあるかについてであります。マイナンバーカードを持つ市民が8割を超える一方で、依然として取得できない市民もいるようです。これらの市民に対し、むつ市はどのような支援を提供するのかお伺いいたします。以上、2項目7点について、壇上からの質問といたします。
市長。浅利議員のご質問にお答えいたします。まず今任期中における社会変化についてのご質問の1点目、近年の社会の大きな変化に対し市民一人一人がどのように向き合っていくべきかについてお答えいたします。我が国が直面する少子高齢化と人口減少につきましては、当市も例外ではなく、将来にわたって持続可能な地域づくりのため、効果的な施策の展開が必要であると考えております。人口が減少している一般的な要因としては、仕事と子育てを両立できる環境整備の遅れや、結婚・出産に対する価値観の変化、子育てに対する負担感の増大を背景とした未婚化や晩婚化、出生率の低下が挙げられております。また、当時においては、これらの要因に加え、高等教育機関への入学や就職のための転出、県庁所在地や主要な鉄道駅から離れていることなど、半島地域特有の事情も抱えております。これらの課題がある中、市では、むつ市総合経営計画後期基本計画に町・人・仕事創生の推進を掲げ、 市民の皆様の暮らしの利便性向上を図るための DX 事業の推進、子育て世代に優しく暮らしやすい環境の整備、また新たな企業誘致や地域資源を生かした地元企業の振興を図るといった施策を通じて人口減少の抑制と地域活性化に取り組んでいるところであります。しかしながら、人口減少の課題は行政の力だけでは決して達成できるものではなく、市民の皆様お一人お一人のお力が必要であると私は考えております。例えば、市民の皆様一人一人が地域の仕事や活動に参加する機会を増やし、力を合わせて考え、行動することで、より良い社会が形成されます。また、その活動を次の世代、そのまた次の世代へ引き継ぐことで、この町で生まれてよかった、この町で暮らせてよかったと感じていただける移しとなり、結果として定住化が図られ、人口減少の抑制につながるものと考えております。人口減少は大きな課題ではありますが、それと向き合い、市民の皆様一人一人のご協力を賜りながら、この難題に取り組んでまいります。ご質問の2点目、新型コロナウイルスワクチン接種に対する取り組み等につきましては、担当部長からの答弁とさせていただきます。次にご質問の3点目、気候変動等による緊急災害対策はどのような計画が組まれているかについてお答えいたします。国では毎年、新たな知見や各種災害の発生を踏まえ、国の防災基本計画の修正や関係法令の改正を行っており、それに伴い、県や市町村が地域防災計画を修正することとなっております。市の地域防災計画の修正は、国や県の動きを受け、今年度修正作業を行っているところでありますが、修正に先立ち、避難指示と避難勧告の一本化、浸水想定の拡大に伴う避難所の見直し、防災マップの作成配布や要配慮者利用施設の避難確保計画策定の働きかけなど、避難に関する部分については前倒しで対応をしておりますので、ご理解を賜りたいと存じます。次にご質問の4点目、海上自衛隊大湊基地の改編に伴う防衛基盤の変化等は、むつ市の施策にどのような影響を及ぼすかについてお答えいたします。当初の海上自衛隊は、明治35年の海軍大湊水雷団創設以来、強い絆で結ばれております。また、当市は自衛隊の町として、これまで海上自衛隊と共に歩んできた歴史もございますことから、今後も必要に応じ、大湊地方総監の継続配置および大湊地方隊の体制維持強化に要望を継続してまいります。今後も地域の皆様が変わらず自衛隊の町としての誇りを持ち続けられるよう、これまで築き上げてきた自衛隊との信頼関係や絆をより深化させ、より一層の共存共栄が図られるよう、これまで以上に自衛隊との関係構築に取り組んでまいりますので、ご理解を賜りたいと存じます。次に、マイナンバーカードについてのご質問につきましては、デジタル行政推進官および担当部長からの答弁とさせていただきます。
健康づくり推進部長。
今任期中における社会変化についてのご質問の2点目、新型コロナウイルスワクチン接種に対する取り組み等、今後のフォローはどうするのかについてお答えいたします。令和5年度の新型コロナウイルス感染症にかかるワクチン接種につきましては、特例臨時接種として自己負担なく接種を受けることができます。春開始接種につきましては、65歳以上の方および基礎疾患を有する方など、重症化リスクが高い方を対象に、 本日8月31日まで実施しております。秋開始接種につきましては、初回接種を終了したすべての方を対象に、現在の流行の主流株であるオミクロン株 XBB1.5 対応一価ワクチンを使用して令和5年9月20日から始めることとし、準備を進めているところであります。詳細につきましては、8月25日発行の広報むつ9月号への折り込みチラシ、むつ市ホームページおよびむつ市公式 LINE 等により、市民の皆様へ分かりやすく丁寧に周知してまいります。また令和6年度以降のワクチン接種につきましては、厚生労働省の厚生科学審議会予防接種ワクチン分科会におきまして検討が進められているところでありますので、ご理解を賜りたいと存じます。
デジタル行政推進官。
浅利議員のご質問にお答えします。私からは1点目と2点目についてお答えさせていただきます。まずマイナンバーカードについての1点目、マイナンバーカードに種々の不具合が指摘されている、むつ市はどのようにして信頼性を確保しているかについてお答えします。現在連日のようにマイナンバーカードの不具合が報道されており、国民のマイナンバーカードへの信頼が大変揺らいでいる状況です。この信頼を回復するためには、国の責任において確実に総点検を実施し、早期に国民に説明と再発防止策を示していく必要があると考えております。市のマイナンバー関係業務につきましては、さまざまな手続き、手順をしっかり確認し、実施しておりますし、マイナンバーの紐付け誤りやコンビニ交付での誤交付などは確認されておりませんので、ご安心いただきたいと考えております。次に、ご質問の2点目、マイナンバーカードはサービス提供者の視点が強調されがちであるが、利用者の視点からの便益はどのように評価すべきかについてお答えします。マイナンバーカードはデジタル社会のパスポートとして、今後ますます活用の場面が広がるものと考えており、市でもマイナンバーカードを活用したサービスとして、本年5月より住民票や戸籍証明書などの各種証明書を全国のコンビニエンスストア等で取得できるコンビニ交付サービスを導入しております。コンビニ交付での証明書の発行手数料は、窓口交付よりも100円安い料金を設定しており、市民の利用促進を図っております。このほか、75歳以上でマイナンバーカードをお持ちの市民の方を対象とした公共交通機関の乗車料が無料となる、むつ市高齢者無料乗車証アネハ事業の実施や、市民課の窓口でマイナンバーカードを利用して申請書を作成する申請書作成支援システムの導入など、さまざまなサービスを実施しております。マイナンバーカードはもともと行政手続きの利便性向上を図るため設計されており、市といたしましては今後もマイナンバーカードを活用したさまざまなサービスをより一層展開していきたいと考えておりますので、ご理解を賜りたいと存じます。
民生部長。
マイナンバーカードについてのご質問の3点目、諸般の事情により取得できない市民の方々への対策についてお答えいたします。令和5年4月よりマイナンバーカード交付に関する事務処理の要領が一部改正されまして、病気、身体の障害、その他のやむを得ない理由で本人が来庁できない場合の代理人による受け取りについて、その対象範囲を緩和する措置が講じられております。また、窓口へお越しになることが難しい方に対する出張による申請支援を昨年度から実施しておりまして、町内会や事業所、入居施設や個人宅等を職員が訪問し、これまでに3413件、人数にいたしまして3528名の申請支援を行っておりますので、ご理解を賜りたいと存じます。
浅利武次郎議員。
ルール説明、ご説明ありがとうございました。それでは再質問に入っていきます、実はですね、今回の一般質問についてですね、まあ、私もあの何ですかね、その私がリアでもないんですけども、皆さんなんかあのチャット GPT で講習を受けながら行政のそのあれを進めるというような、なんかそういうありましたんでね、それに取り残されないようにと思って、私も今回いっぱい質問チャット GPT をでこう一応組み立てて、やってみようと思いました。ところがですね、あのチャットで GPT のあれはなんか2年前のデータなんですよね、 あまり新しいのはないんですよね、まあ、それでまあ志半分というか、まあ、そこら辺でですね、今今回のいっぱい質問になったんですけども、それではまずあの再質問に入らせていただきます。1項目1点目のですね、まあ、金の社会変化に対しての一般質問なんですけども、まあ、再質問なんですけども、高齢者の社会参加を促す、まあ、具体的な取り組みというのことについて、どういうことがあるのかお伺いいたします。
企画政策部長。
お答えいたします。市では町内会等が行う自主的な市民活動の実施に要する経費として、むつ市地域の明るい未来づくり応援補助金を交付いたしまして、いきいき100歳体操、地区内敬老会、町内での清掃活動など、地域のご高齢の方が参画する事業の実施に対し支援いたしております。今後におきましても、同補助金による自主的な活動を支援してまいりますほか、ご高齢の方が社会生活に参加し、地域社会全体の活性化が図られ、活動される皆様が自信や満足感を得られるような取り組みの創出に努めてまいりますので、ご理解賜りたいと存じます。
浅利武次郎議員。
ありがとうございます。まあ、あの社会のですね、孤立を防ぎ、まあ、充実感とか幸せを感じながら社会に貢献できる、まあ、手当が必要であると思いますので、まあ、そのことについてですね、意を用いてこれからも頑張ってまいりたいと思います。再質問の2番ですが、あの、まあ、新聞報道等によれば、青森県内では過去20年間で20代のまあ、半減したというような報道があります。で、70歳以上は増加傾向にあり、まあ、平均寿命の伸びとともにですね、まあ、高齢化が顕著になってきております。このことで20代が半減の要因は何と考えるかをお尋ねいたします。
企画政策部長。
お答えいたします。都市における20代が減少いたしました、要因といたしましては、これまで、大学や短期大学等が市内になかったため、高校卒業後に市外へ人口が流出していたことが大きな要因であると考えられます。市では青森明けの星短期大学下北キャンパス、青森大学陸奥キャンパスといった高等教育機関の誘致、さらには企業誘致による雇用の確保など、若者の流出を抑制するための取り組みを実施してまいりました。今後におきましても、高校卒業後の受け皿の確保及び定住に関する施策を調査研究してまいりたいと考えておりますので、ご理解賜りたいと存じます。
浅利武次郎議員。
まあ、あの若い者が減るということは、まあ、仕方がないような部分もあるんですけども、まあ、それでですね、まあ、若い者が少なかったら少ないなりに、いや年寄りは残るわけですよね、高齢者は。だからその高齢者が頑張ると社会参画するようにですね、まあ、我々も張り切って、まあ、若い者と一緒になるわけにいかないんですけども、頑張りたいなというような思いがあります。市長はですね、あの市長に就任されてから、あのスマイルトークリレー、 フラットというのを立ち上げておりますけれども、まあ、それでいろいろ市民からの声を聞くというようなことだと思うんですけれども、もうその開催状況とですね、市民からどういうような要望等が多いのか、ちょっとお尋ねいたします。
企画政策部長。
お答えいたします。開催状況につきましては、現在17町内会および青森明けの星短期大学下北キャンパスを対象に実施いたしました。フラットは市の課題をテーマに解決策を市民の皆様と考えることを目的に開催しておりますが、日々の生活に直接つながるようなご要望も多くいただいております。いただいたご要望につきましては、内容を持ち帰り担当部署につなぐことや、必要に応じて開催後に現地確認を行うなど適切に対応しております。以上です。
浅利武次郎議員。
いろいろ市長さん、首長さんがですね、いろいろなことを考えてくれております、まあ、市役所の方もいろんな会合、その集会等を計画してくれておりますけれども、まあ、現実問題ですよ。そういう会合等に、市が主催した会合等にですね、参加する人というのは、まあ、市民の10分の1かね、でごく少数の意見なんですよね。で、皆さんが例えば町内会長の人がそういう会合があるからといって、地域の人を全部集めて、こういうもどういう問題があるんだと、それでその町内会長さんとか、まあ、集まった人たちがその意見を持って、そこの場で、まあ、言う人も地域もありますよ。でもね、ほとんどの人たちはそういうことの会合があったこと自体、集会があったこと自体知らないんですよね。ですから、まあ、これからもですね、いや、その声なき声というか、そういうことをですね、まあ、いろんな手法を用いて組み上げてもらいたいと。で、まだなかなか難しい、参加もしないで文句だけ言うなということも、まあ、あるかもしれませんけども、やっぱり声なき声というのはね、結構いろんな歩いてるといろんな声が聞こえてきますんでね、まあ、そういうことを組み上げる手法をこれからもいろいろ検討してもらいたいなと思います。これで1項目の1点目については終わります。次、2点目のですね、新型コロナウイルス接種に対する取り組みと今後のフォローについての再質問なんですけども、ワクチン接種のほか、市民が感染予防のために取り組むべきことは何かをお尋ねいたします。
健康づくり推進部長。
お答えいたします。感染防止対策といたしましては、手洗い、手指消毒、マスクの着用、換気などが有効でありますが、感染防止対策の実施につきましては、個人、事業者の判断が基本となりますので、場面場面に応じて基本的な感染防止対策を実施していただきたいと存じます。
浅利武次郎議員。
感染予防はですね、あくまでも自己責任というか、やっぱりいろんなことの国なり、自治体の方からですね、いろんな注意がありますんでね、それをやっぱりちゃんとした守って、自己責任のもとにですね、予防を、ちゃんとした予防をしてもらいたいという思いがありますので、まあ、皆さんそれぞれ一生懸命頑張ってもらっていることについては、ただ感謝しておりますけれども、我々市民もですね、それに対して、真摯に向き合わなきゃいけないなという思いがあります。次に1項目3点目のですね、気候変動災害対策等の計画についての再質問なんですけれども、社会が高齢化している現状で、地域自主防災組織を適切に適用できるかどうか、まあ、疑問があるんです。というのはですね、まあ、地域防災組織というのは、まあ、大体町内会がそのまま横滑りしているようなのが現実なんですよね。で、まあ、町内会によってはですね、まあ、一生懸命やってる町内会長さんもいるし、まあ、自主防災組織を積極的に まあ、推進している組織もありますけれども、まあ、一般的にですね、まあ、町内会長さんというのは、まあ、こうなり名を遂げたような人がなっている場合もあるし、地域のですね、でまあ、組織があって、組織のために組織というような思いも、まあ、私個人的には感じているところもあるんでですね、まあ、今後ですね、それをちゃんとした適切に運用できるかどうか、そこら辺ちょっと基本的には私ちょっと疑問がありますんで、まあ、今後の活動の指針等を行政で示せるのかどうかということをお尋ねいたしてもらいます。
総務部長。
お答えいたします。自主防災組織は災害対策基本法の規定にあります通り、住民の隣補共同の精神に基づく自発的な防災組織として、平時には危険箇所の把握や住民に対する啓発活動などを行い、災害時には初期消火や避難誘導などを行うなど、各種災害による被害の防止および軽減を図ることを目的として結成された組織でございます。大規模災害時におきましては、隣近所の皆様が協力して助け合う共助の力が被害の拡大を防ぐための大きな効果を生み出すことから、市では自主防災組織の結成に向けた支援を進めるとともに、自主防災組織の円滑な防災活動を支援することを目的として、防災対策資機材や防災物品の給付を行っており、令和4年度は11団体、令和5年度は7月末の時点で9団体に対し、ヘルメットやランタンなどの防災物品の給付を実施したところでございます。また令和5年3月と7月には自主防災体験研修会を開催し、自主防災組織と町内会合わせて延べ42団体90名の皆様にご参加いただき、自主防災組織の役割と活動に関する講演や災害に備えた図上訓練を実施したところでございます。そのほかにも自主防災組織が実施する防災訓練への協力支援をしているほか、来たる10月6日にむつ地区で実施を予定しておりますむつ市総合防災訓練へ自主防災組織の皆様にも参加ご協力をいただくことで、防災力の向上と連携の強化を図っているところでございます。今後におきましても引き続き自主防災組織の活動がより充実するよう支援と連携を進めていくことで、地域の防災力向上を図ってまいりますので、ご理解を賜りたいと存じます。
浅利武次郎議員。
私がなぜこれ自主防災組織を取り上げたかというとですね、議会で出前講座というのをやったことあるんですよね。その時にある町内会長からですね、この自主防災組織を、まあ、一応作ったんだけども、実際にその時になったら機能できるかどうか自信がないと、まあ、いろんな、まあ、その組織として、まあ、組織があって作ったんだけども、実際実働する人たちはみんなお年寄りだし、まあ、ちょっとやっぱり何かあったときどうするんだという不安があるというようなことを、まあ、言われたので、それがずっと頭に残っているんですけども、まあ、そういうこともありますのでですね、まあ、地域の協力は大事でありますけども、まあ、行政がですね、さらなる指導をしながら実効性のある自主防災組織に作り上げて育てていただきたいというような要望をしておきます。次に、その今防災無線を、行政無線を整備しているんですけども、この中でですね、カバーできないその地域があるのかどうか、でその代替的なものはあるのかどうか、ちょっとお知らせください。
総務部長。
お答えいたします。現在事業者におきまして、設置機器の製作やスピーカーなどを設置する柱の整備などに取り組んでおりまして、 令和6年3月には整備が完了し、令和6年度から本格的に稼働する予定となっております。また、令和3年3月に議員の皆様へご説明させていただいたところでございますが、現在整備している防災無線につきましては、津波への備えとして整備しており、災害時における情報伝達手段として、防災行政無線に加え、テレビ、携帯電話等の情報端末、ラジオ、広報車といった5つの情報伝達手段を柱として、災害の特性に応じて必要な情報を地域の皆様へ、必要な方にお伝えしてまいりたいと考えております。以上でございます。
浅利武次郎議員。
私もちょっと勘違いしているところもあったんですけども、その防災無線がですね、の機能はあれもこれもっていろいろもだてること自体が今までの、ちょっとやっぱりね、いや防災無線だから緊急の時に人命救助第一に、だからその今大事なのは津波だと思うんですけども、津波が来た、逃げろっていうのか、警報を出すのか知らないんですけども、要するにそれで、その人民が避難すると、今までみたいに連絡事項を、いろんな行政の連絡事項ともなんかマイクで言ってましたよね、だからそういうのは今回なしになるわけですよね、本当の災害、津波に用ということになるんですよね、それはそれでいいと思います、それでこれからいろいろですね、いろんな災害が起きるという予想もされてますんで、一日も早く防災無線を整備してですね、住民の避難、災害等に対応してもらいたいと思います。次は4項目目の海上自衛隊、おめでと基地の改編に伴う件なんですけれども、これまで自衛隊 との関連で、大港地方総監部経由ですね、ここの総監部に言えば、海幕中央の方に、直に通じるということでやったんですけれども、今後ですね、横須賀総監部が大港、横須賀、そして海幕になるわけですね。今までダイレクトに行ったのが横須賀経由で、横須賀のが上位の舞台になったそのサテッションというか、要するにワンクッションあるわけですよね。だから今までみたいにね、総監部に今、開幕にすぐ届くよというわけにいかないで、横須賀は横須賀の中でいろいろこの、ちゃっちゃを入れるわけではないんだけども、いろいろですね、今までみたいなわけにいかないなという思いがあります。それでやっぱりその市としてもですね、今までと同じような総監部に今なんとかなるというような話じゃなくて、そこら辺をですね、付き合い方というか、あれをちょっと考える仕切り直しが必要ではないかなという思いがありますのでですね、そこら辺どうお考えなのか、ちょっとお尋ねします。
市長。
はい。浅利議員が懸念されているようなことがないよう、去る8月18日、市市議会、陸奥商工会議所、陸奥自衛隊支援団体連絡協議会、下北建設業協会の5社によりまして、浜田靖一防衛大臣へ、大港地方総監の継続配置及び大港地方隊の体制維持強化について要望し、浜田防衛大臣からは、大港基地の重要性は変わらない。丁寧に議論してまいりたいとの回答をいただいておりますし、これからもですね、これまで築いてきた絆をしっかりとつないでまいりたいと思いますので、ご理解を賜りたいと存じます。
浅利武次郎議員。
長い歴史の中でですね、総監とかですね、海将とかという言葉は我々に、馴染みもあるというか、そのステータスをですね、我々は、言うこと自体では誇りに感じたというか、この陸奥市にとってはですね、大きな名前なんですね、総監省、海省で、今後ですね、それがどうなるか分かりません、だけども、ぜひそういう名称なり、それを残してもらいたいというようなことを、今後とも続けて要望していただきたいと思います。次にですね、 前回の一般質問でも言いましたけど、弾薬庫、これが今、どんどん工事が進んでいるようなんですけれども、今まで専守防衛ということで、せいぜい飛んでも、なんかそれ何キロかに対するその、大砲とかなんかのね、射程のもので、の武器だったんです。ところがですね、トマホークというか、そういうのも、この弾薬庫に来るような話が、前、新聞報道でありました。で、これからですね、要するに専守防衛にかけず、相手が来たらそれをやっつけようというような敵基地攻撃というのも、国として、防衛上のは、ね、認められておりますんでね、そういうものが、この弾薬庫の中に、そういう武器がどんどんこれから来るような気もしますし、必要であればそれは当然当たり前の話なんですけども、そこら辺のですね、トマホークどの頃のそういう情報は今その後何かあったら教えてもらいたいと思います。
市長、お答えいたします。全国各地で整備を予定しております火薬庫の整備につきましては、去る2月17日に防衛大臣記者会見におきまして、浜田防衛大臣から個々の火薬庫に保管する弾薬の種類については、その詳細を示すことにより、自衛隊の能力が明らかになる恐れがあるため、具体的にお示しすることは困難であることをご理解いただきたいと発言されておりますけれども、いずれにせよ、市民の皆様の安全を守る覚悟で市政を運営してまいりますので、ご理解を賜りたいと存じます。
浅利武次郎議員。
なんかこれ、動きすぎるな、これな。以前のですね、一般質問でも言いましたけれども、弾を、弾薬というのははっきり言えば危険なわけですよね。それをね、どういうルートで搬出にするのか、海から来るのか、陸から来るのか分かりませんけれども、少なくとも弾薬車両がですね、今の、陸から来るとして、今の状態で来るとしたら、例えば、宇田のこんな、あと大宮と地区のですね、上洛地のあたりの狭いところのとか、取ってくるようであればですね、これやっぱり、弾庫を作る、並行してですね、道路の整備というのが、この地域としては、厳しく要求というか、それをね、要求しなきゃいけないと思うんですよ。ですからね、大学来るのもいいし、それはそれで歓迎する、歓迎というか、それは国の政策として、我々も容認すべきであると思うんですけども、同時にですね、その輸送のそこら辺の、ちゃんと確保して、そこら辺を整備して、から持ってこいというようなことをですね、市長は、いろいろ、総監の名前も大事だし、おめでと地方、なんていうんですかね、解消も大事なんだけども、あと危険をね、除去するような、あるいはその弾薬庫のね、それも厳しく、防衛省の方にですね、ちゃんと道路整備するというようなことを言ってもらいたいと思います。で、海を整備するという話もありますんでね、海から来るのか、陸が運ぶのか分かりませんけど、少なくとも、海上からバカ人は限らないし、その陸だって当然、トラックが走るわけですからね、だからそこら辺をちゃんと厳しく、防衛省の方に要望してもらいたいと思います、ね。この件では終わります。次、2項目目のマイナンバーカードについてなんですけども、信頼性の確保ということでいろいろ説明いただきましたけれども、その国が示す総点検の方法とか、そういうことについての時期については分かったら教えてもらいたいと思います。
デジタル行政推進官。
はい、お答えします。マイナンバー総点検についてですが、現在国ではデジタル庁が司令塔となりまして、制度所管省庁が紐付け実施機関と具体的な点検範囲、点検方法、点検期限について検討しているということで、その後ですね、手順に関しては、示されました がですね、自治体に、どの自治体に総点検しろという部分に関しましては、まだ届いておりません。また、届かないように、うちの方もですね、総点検に対して対応していきたいと考えておりますので、ご理解を賜りたいと存じます。
浅利武次郎議員。
はい、分かりました。それで、2項目目のですね、利用者の視点からの勉強をどう評価すべきかというのことの問いに、の2項再質問なんですけれども、新たなサービスを検討とかっていうのはあるんですか、それをお尋ねします。
デジタル行政推進官。
はい、お答えします。マイナンバーカードを活用したサービスにつきましては、デジタル田園都市国家構想交付金、これを利用しまして、今年度より実施しています、子ども医療費給付制度の医療受給者証を、マイナンバーカードの公的個人認証機能を活用し、スマートフォンで表示させるサービスを構築中でありまして、これに加えてですね、住民パスポートという形で、6月議会に提案させていただきました内容を踏まえて、令和6年3月に実装する予定で、現在進めております。以上です。
浅利武次郎議員。
はい、よろしくお願いいたします。それでですね、いろいろマイナンバーカードもよし、それぞれで取り上げ制度としては、取り上げるべきだと思うんですけども、取得できない市民というのがいるわけですよね。だからこの具体的にマイナンバーカードを取得できない人というのは、どういうような状況の人のことを言っているんでしょうか。
民政部長。
はい、お答えいたします。マイナンバーカード交付に関する事務処理の要領ですけれども、その中には、マイナンバーカードの取得が困難な事例といたしまして、成年後見制度の対象となっている方、中学生、小学生、未就学の児童、75歳以上の方、長期に入院している方、施設に入所している方、要介護・要支援の認定を受けている方、妊娠している方、長期に出張している方、海外に留学している方、高校または高等専門学校へ通学する学生などが明記されております。以上です。
浅利武次郎議員。
それでもですね、申請してなおかつ取りに来ない市民とかいる出てくると思うんですけども、それに対する対応はどうするんでしょうか。
民生部長。
はい、お答えいたします。マイナンバーカードを受け取りに来ていない方に関しましては、定期的に受け取りに関する通知をまず送付しております。また仕事や学業等で忙しく時間内に市役所へ来ることができない方に配慮しまして、予約制によりまして、毎週火曜日と木曜日は窓口を1時間延長しておりますほか、毎月 1回から2回程度、土曜日および日曜日、祭日等に臨時交付窓口を開設しておりますので、ご理解を賜りたいと存じます。
浅利武次郎議員。
いろいろ皆さんの市長をはじめ、臨者の方からご説明いただきまして、ありがとうございました。この4年間ですね、市政壇上から市民生活に関わる諸問題を提起してまいりましたが、真摯に取り組んでいただいた市長をはじめ、臨者各位に感謝、御礼を申し上げます。で、これで一般質問を終わります。ありがとうございました。